岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回も奈良県立大学客員教授岡本明夫先生、映像作家の保山光一、そして私シンガーソングライターの大垣友の3人で、これからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けします。この番組が始まって早いもので2度目の夏を迎えようとしています。毎回ですね、ゲストをお迎えしてお届けしてきましたが、今回は番組の原点に戻りまして、いつものレギュラーメンバーだけでお送りいたします。
初心を大切に、原点を忘れないっていうことですね。
そういうことです。まずはいつもの近況報告から始めたいと思います。岡本先生、いかがですか？
この間ね、いつもこれ収録したCD 頂戴して聞いてるんですわ。
はい。
だから家内と聞いてたらね、この間いつのやつやったんか、その大垣君のな、
はい、
花となれ、
はいはい、
あれがええ曲やない話になって、
今頃
いや聞いてみたらな、
ええ曲
や
よかったです。
初めパッとせんな思ってたやん。その次に、こうちゃんの映像交えてした、これが良かったよ。で、その次に、今度音だけ聞いてたら、これええ曲やなと。
ありがとうございます。
ただな、はい、ことの調べが、言って歌うとかあるやん。
はいはいはい。
まあ、こんなに憎たれそうに歌ったらあかんわな。あ、ことの調べが、言う。それな、
はい。
ところがやな、こんなんこと弾いてるか、言う、大和で。
はいはいはいはい。
俺何十年も24号線撮ってるけど、田んぼの中で琴弾いてる人みたいな見たことない。これは実情に即さないと。
はいはい。
これ何を入れたらええかってことじゃない、はい、その。
先生ちょっといいですか、一瞬。琴っていうのはお琴ではなくてですね、古い都の琴の調べがっていう。
あ、そうは絶対受け取らへんわ。だからお琴になってるのか思うやん。
そうですよね。
いや、ほんでまあちょっと聞きな。
わかりました。
いろいろやな。はいはい、三味の調べもあかんわ。
はいはい。
で、太鼓の響きもこれも合わんわ。
はい、
歌にな。
はい。
ずっとこうしていくとやな、まあこっちは楽器は持てるからな。
はい。
地上の楽器ではあかんちゅうことは分かってるんだよ。
なるほど。
そうすると今度は天やなと。そうすると雷の響きっていうのもちょっときつい。
そうですね。
歌に合わへん
さ。はいはい。そうですね。
で、私が選定したのは、はい、鳥の空音と入れたらあの歌ようなんのちゃおうかなと。ただそのことがな、弾いてることや思ってんが、はい、あんたみたいな古い都やと、はい、それ勝手に思ってるだけだよな、
はいはい、
あれ誰が聞いてもあのことの響きがって言うたらおことや思うやん。
そうですね。
京都の街中やったらおこと聞こえるけどな、
はいはい、
奈良でことみたいな弾いてるとかあらへんやん。
そうですね。
ほな嘘くさいがあの歌自体が。
なるほど。
せやせやからそれが気になって、それはまあ君を愛してるから言うわけです
よ。
どうですか、そう思われませんか。
いや、もうまさしくそう、今のお話は、
はい、
岡本明夫の大垣智也愛にあふれた、
そうそう、
はい、はい、
言葉ですから、うん、もうぜひ録音し直す必要がありますよ。
じゃあ次に出すときは、鳥の
知らね、
空音、
知らねとちゃう。空音いうのはな、泣いてへんや、うん。まあ言うたら、泣いたような錯覚を起こすのが空音なんや。
綺麗ですね。
鳥の知らね言うたらあかんと。
空音ですね。
空音。
わかりました。じゃあ次回は
そういう形で。すごい課題が。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。
以上でございます。
それ近況、それでいいんですか先生。
近況や。
ありがとうございます。それでは、保山さんいかがですか。
はい。さだまさしさんが、ニューアルバム、セルフカバーアルバムを出されまして、
はい、
岡本先生のご縁から、はい、お手伝いすることになって、はい、DVD が初回限定でつくんですけれども、はい、そこに、さだまさしさんの、奉納演奏のシーンが出てきます、うんうん、その奉納演奏についてどういうふうな形で奉納演奏をするのがねいいのかっていうようなことをずっと以前から岡本先生といろいろお話をお伺いして、僕も奉納上映とか、はい、お寺とか神社でコンサートをする番組に関わってきたので、そういう話を岡本先生から、学んでいるうちに、そのいろんなところでお寺とか神社でコンサートするのが当たり前になってきたでしょ。
聞いてますね。
すごい有名な方が有名なお寺でコンサートをする、そのチケットが余ってるから動員の電話がかかってきて、
ああそうですか、
もう絶対来てくれんやったらタダでっていうようなね、なんかもうね、そういう現実を見ると奉納ということに対して、
はい、
なんかみんな麻痺してるんじゃないかなという。で、そういう強い思いが岡本先生と僕の間っていうか岡本先生から学ばせていただいて、ずっと思い続けてる形をさだまさしさんにお話ししたら、
はい、
すごく共感していただいて、ある一つの形で奉納させていただいたんです、
はい、
それはまあどういう形かということはここで詳しくはお話しせずに、はい、佐田さんの言葉から聞いていただくのが一番いいと思うので、そのコンサートでお話しされてたり、ニューアルバムの初回限定でついてる DVD にそのストーリーが語られたりということで知っていただきたいなというふうに、
はい、
で僕が言いたいのは、奈良の人もうちょっとお寺とか神社とかそういうところで、大垣さんもほら、
はい、
ムジークフェストとかいろんなところで機会があるじゃないですか。でそれがダメだって言ってるわけじゃないんです、うん、素晴らしいことなんです、
うん、
でももう一度今こういう時代やからこそ立ち止まってね、
はい、
なんでお寺とか神社で演奏するのかということを、もう一度そのさだまさしさんの奉納演奏をきっかけにもう一回考えていただけたらね、より深くなるんじゃないか、僕の今日の近況です。
はい、まあ、本当にもう奈良に関わる方々にはぜひ見ていただきたい、その佐田さんのアルバムでありますね。
これあんまり言うたらいかんのか知らんけど、保壇さんずっとね春日大社で撮ってくれはって、で後日談聞くと、何歩下がったらここはどうなるっていうこと全部体で覚えるっていうか、練習してからもっと始めてね。
そうですね、あの
職人芸やな思ったそれ聞いて。
いやいや、まあその細かいことは言えないんですけれども、うん、その簡単に撮ってるように見えるもので、うん、まあ簡単なものほど実はもう積み重ねていけへんかったら簡単には見えないっていう、難しいことやってますっていうことの方が実は簡単でね、
うんうんうんうん、
シンプルなものの中に本当のものを伝えるには、うん、どれだけそこに時間というか経験というか、はい、汗流せへんかったら簡単に見せることができないというような感じで、うんうん、まあ、僕はちょっとカメラマンとして関わらせていただいたんで、
はい、
すごいことですな。
いい、もう本当にそれも岡本先生の教えがあったからこそ、そういう奉納に気づくというか行き着くというか、そういうことがあったので、
はい、
そんだけすごいその鍛錬をして望むはるっていうプロ意識っていうかね、それが素晴らしいなと思って、感動いたしました。
で大垣さんも近況、
はい、僕の近況報告はですね、先日、交通安全運動のですね、会がございまして、その会でですね、生駒署の一日署長に就任させていただきまして、
あ、すごい、
そうなんですよ、もう公園にも署長に就任させていただきましてですね、あの署長の格好をさせていただいてですね、はい、何で笑うんですか。
いやいや、ほんでどんなことしてはりました、
ね、それであの交通安全の訴えを皆様に一応チラシ配ったりとか、
うん、
まあ、ティッシュ配ったりとか、うん、子供たちに気ぃつけやって声かけたりとかですね、
切符切ったりはしない、
え、
切符切ったりはしない、
いや、あ、そういう権限はないので、はい、そういう力は全くないので、一応、まあ、形ばかりの所長という形で、
それは智也君捕まる時には生駒署管内やないといかんで、
いや、捕まることないと思う、ないように心がけ
て、たたもん、ね、
そうそう、さすがにそういうのやってはいけないと分かってますので、はい、一応所長の格好しながら歌を歌わさせていただきました。
ああ、何を歌ったんですか。
花となれを歌わさせていただきました。
あ、ちゃんと落ち着いたの。
あれ、
ありがとうございます。
サイレンの調べがあるとした
ら、ね、
そんな面白いことは一切別に
、はい
はい、で、まあ、あのね、かかってみて本当か思ったんですけども、交通安全の運動ってボランティアさんすごい関わられてるんですよ。ただ若い人一人もいないんですよね。もう大半も65とか超えてる方々で、しかもすっごい暑い中じゃないですか。それでもう1週間10日間っていう活動を一生懸命やられてるんですよね。その現状を知って、いや、そうではいけないと、やっぱ僕らももっと知っていって、もう一緒に関わっていくべきなんじゃないかなってことを改めて感じたので、ここでちょっとそういう話をさせていただきました。
この1日所長ぐらいであかんねん。
ダメです。
7日所長とか10日所長
もうちょっと頑張ります所長じゃなくても頑張りますので、はい。
ことの調べが私の背中を押す。花となれ。
岡 岡本先生、今月のテーマを教えてください。
今月のテーマはですね、はい、残したいならです。
公開収録の時にですね、あなたが残したいならを教えてくださいとのアンケートをお越しいただいた皆様にお願いいたしました。まずその回答からいくつかご紹介します。
はい、ご紹介させていただきます。まずは村上博さんから。奈良の残したいところ、歴史的な場所、お寺や神社もいろいろありますが、やはり神様がいらっしゃる三輪山や三笠山、春日山、原始林など、そこに行くだけで背筋がちゃんと伸びる神を感じる場所です。
ということです。岡本先生いかがですか。
神様が天から降りてこられてお宿りになる山を神奈美山って言うんですわ、うん、普通名詞ですけどね、神奈美山。それから大和武尊の御事が、亡くなる時に、まあ、日本で最古の時世の歌と言われてる大和は国のまほろば、たたなずく青垣、山こもれる山としうるわしって読まれますでしょ。でこの青垣っていうのが、ここが問題でね、これが神様の鎮まられるお山やと。ただこれは奈良盆地周辺だけでなくて、吉野の芋瀬山、女帝金で有名な芋山、これも御神体山でしょ。それから吉野の奥山が、これまたそうやわね。それからある意味大和っていうのは全部神の鎮まられるお山を巡らしたとこやっていうことを考えないといけませんな。
続いて三室もなかの吉岡さんからです。先人の心を今の子供たちに残したいですね。自分が生まれ育ててもらった郷土を共に育つ仲間と共に学ぶことを大切にしてほしいと思いますということです。
はい、まあ、まあ子供にね、こう何かを継承していくっていうのはすごく大切なんじゃないかなって改めて感じます。岡本先生いかがですか。
吉岡君は私の高校の同級生でね。
そうですか。
友達なんですわ。
そうなんですね。
えらい保山さんの映像気に入らはってね。
ありがとうございます。
いつも吉岡君は顔を見せてくれるんですよ。ほんで三室のもなんか持ってくるさかい。これ三室もなかの吉岡でしょうけど、これは三室もなかの人でなくて、吉岡が三室のもなかを持って挨拶に来るという、ええ男なのもごっつええ人でね、長らく教育に携わっておられて、校長先生までされたはずですが、自分の育った場所に誇りを持つっていうのが大事なことでね、前も話しました、故郷を捨てるんでなくて故郷にまた帰ってくると、そして故郷の発展のために人生捧げる、余生を送るっていうのは最高ですわな、はい、うん、そんなこと思いました、
はい、続いて安子丸さんからです。子供の時に村の行事の際、村の神仏にお供えをしたお餅を行事の終わりで投げてくれた極巻、楽しかったです。平べったくて大きいお供えのお餅はなかなか拾えなかったですということです。
やはり伝統的なものを残していきたいという思いはやっぱりあるんですよね。
極巻、
はい、はい、極巻って先生どういったものなんですか。
お供えした餅巻くんやけどね、
はい、
小さい餅とね、私らの田舎は曽爾村の方は笠餅言って、また大きい餅があってね、
はい、
それ巻くのが取り合いになるわけ。
へ
ー、これは若い衆がバーッと走っていってね、その笠餅取るっていうのは、はいはい、これまた見物でしたな。で中にね、この餅の中にお金が入ってるやつがあってね。
お金が入ってるんですか。
うん、でそれ金持ちになる言うて、
へー、
言うんだけど、せやけど私ね、子供の頃から考えてんだけどね、餅の中に金が入ってたら餅金るんちゃうかな思って。
あー、なるほど。
ということはその餅の表面にお金貼っとかんと金持ちにならんのちゃうかな思って。小学校の5年生ぐらいから今でに思ってん
ね
ん。
すごいですね、小学校5年から。
あ、そうそうそう、餅金るんないか。まあ、しょうもない話だけど、まあ、
なるほど、ありがとうございます。
はい、そして六名人さんからいただきました。平城宮跡にはススキなどが残っています。50年ほど前はもっとたくさんありました。今も夏になると足などにツバメがたくさん飛んできてねぐら入りして休みます。1300年前の平城宮の後の自然を大切に残したいですね、ということです。
はい、
はい、
保山さん、なんか自然な場所もたくさん取られてて、はい、まあ、同じような思いをやっぱされてるんじゃないでしょうか。
ススキについてはちょっと言わせていただきたい、
はい、
もうただの雑草じゃないです。ススキは大和の原風景そのものだと思っています。新しい例えば土地を、ね、開いたりすると、そこにまず最初に外来種の ほら黄色いセイタカワダチソウとかがね生えてくるじゃないですか、雑草ですよね、はいはい、でまあススキも雑草といえば雑草なんですけれども、やっぱり外来種に比べると勢力がないというのかな、ススキとセイタカワダチソウが陣取り合戦してるみたいに見えるんですよ。
なるほど。
でもやっぱりススキは昔からずっとこの地で生えてるから強いというか、はい、まあ、最後はススキが勝っていくんですけど、開発と植物雑草のその風景っていうのは関係があって、はい、まだテレビが白黒やった時、はい、NHK のアーカイブで高田露伴の次女の方がイカルガを歩きながらね、はい、嘆いてられるシーンがあって、
はいはい、
ススキが減ってセイタカワダチソウが増えてきた、ヤマトの風情がなくなるっていうことをね、すごく嘆いてられるシーンをもう鮮明に記憶に残ってて、
はい、
そういう気持ちをね共有できない人もすごく増えてきて、例えば秋の風景を若いカメラマンに撮りに行かしたら、セイタカワダチソウのアップを撮ってくるんですよ。
あ、分からないんですね。
で僕らの時はもう絶対写したらあかんもんやったんです、そのヤマト寺をね撮る時に、なんかそういうその感覚も変わってきてるということも怖いですし、ススキ、はい、一つでこういろんなことが見えてくるなというか、ススキはあのこの大和の風景の代表的な、はい、植物だと思います。
そうですね。まあ、ススキといえばね、曽根村の、ね、先生の出身の曽根村でもやっぱススキってとても有名ではありますが、先生この意見にいかがですか。
いや、あのススキってね、もっと強靭なもんや思ってたんですわ。ほっといても生えてるからね。
はいはいはい、
ところがね、曽根高原岡目家っていうところはもともと村の茅山でね、あの茅葺きの屋根する時の茅取る茅場なんですわ。それではこう残されたんやけどね、
なるほど、
茅が減ってきとんねん。
それで
茅葺きの屋根の材料取れないとかね、
はい、
いうことになって、どうもその観光客が踏み分けて入っていくのが問題らしいんやね。だから茅でどうしてるかって、どうも村内の茅を移植する言うてね、よそから持ってこれへんから、いうことまでやって苦労してるからね、茅残すっていうことは初めてこの頃、大切にせないといけませんね。まさに保山さんおっしゃってる日本の原風景やからね、雄花っていうのは、
はいはい、やはりその、ね、奈良県で暮らしているとその原風景みたいなところがやっぱり徐々になくなってるっていうのは、まあ、実感するところあるんですけども、やはりこの何です、街自体が移り変わっていってるじゃないですか、特に今なんか外国人の方増えてきたりとか、観光客もっともっと増えていく中で、それでどういう形で僕らが残していけるかってことは本当に議論しなきゃいけない問題じゃないかなと思ってて、それを本当にもうどの年代全ての方々、奈良に関わる方々が、まあ、どうすべきか、皆さんこうおっしゃられるように奈良の原風景とかそういう場所を残したいと思うんであれば、それに対する取り組みとかもっともっとすべきじゃないかなと改めて感じております。はい、その流れで、あの岡本先生がの残したい奈良っていうのは、
私、
はい、
私は大和川。
大和川、
ああ、
はい、
大和川ね、大和の原風景ですわ、
うんうん、
でね、こういうことあってね、春日の古い記録日記読んでるとね、
はい、
神主さんが京都行くのに朝何時に立って、
うん、
京都の街中に何の国に着いたかっていうのが出てくるんですわ、
はい、
ものすごい早いね。
うーん、
でおかしいな思ってね、はいはい、調べ直したらね、船で行ったはんにゃ、
はい、で
木津まで出てね、木津から船乗ってね、
はい、
一旦あの橋本まで下って、
はいはい、
で今度伏見までまた遡上していくわけや。
へ、
案外ね、船で往来、春日祭の平安時代の記録でも船で来る記録あるからね、
はい、
そうするとね、我々陸運のことばっかり考えてるけど水運のこと考えんとね、原風景わからないんですわ。
あ、なるほど。
そうすると大和からね、あの唯一外へ流れ出る川って大和川しかないね、
うんうん、
でそこらのことを研究したはんな王子の岡島さんっていう方がね、これも権威ですが、はい、その人のお話なんか聞いてるとね、そのどないしてその大阪と大和往来したかっていうお話やとか、それからその川筋辿っていくとね、みんなが見てる大和路と全然違うね、素晴らしい大和路がね出てくるんですわ。だからあれね、もうちょっとあのきちっと残さないかね。
あ、
うん、それと広瀬神社の樋口宮司がこんなこと言わはったんやけど、堤防を築いてしまってね、セメントで川と人間の間切ってしまったって言わはったよ。昔はもっとね、川が低くてでスッとあの下って遊んでっていうことがあったけど、そのために川を切り離してしまいましたんでっていうことを言わはったのが、ちょっとこう 胸に残ってますな。もっとその大和の人は川を大事にして、それから観光もね、川筋で巡る大和っていうのはね。
ああ、いいですね。
うん、だから今は寂れてるけど、昔はかつて非常に栄えたやっていうのは通ですわ。
うんう
んうん、港って言わんのでね、川は通。
通、
うん、あの川の港を通。で、そこからその津田市とか言いますが、
はい、
傷もそうやな。
あ、
東大寺の大仏殿建てるための木をつけた通夜さが傷でしょ。
あ、なるほど、うん、
だからその大和国内の通を巡っていくとね、非常に面白い。
へ、は
い、これ忘れたらいかん風景ですわ。
いや、そういうツアーじゃないですけども、うん、なそういうとこを巡る機会っていうのはあったりですね。
船で行けたらええな、もうね。
いいですね。
前ね、探偵ナイトスクープで、
はいはい、
あの、大阪へ通勤するのに大和がボートで下らはったやつはね、
はいはい、
むっちゃくちゃ時間かかったんですけど、はいはい、昔やったらね、もっと早く行けたと思う。あれ、川の整備してあるから、昔は。物を運ぶのに。
なるほど。
今見たらほったらかしちゃうからね。川伏にして、船通しやすいようにしてはるからね。
はいはいはい、はい。
うん、だから川で辿っていく大和ってむちゃくちゃ興味深いですよ。
いやー、それいいですね、うん、いや、そんな機会があるんであれば、うん、ぜひぜひ参加したいなと思いますが、まあ、やはりですね、まあ、そういったあの皆さんメッセージいただきましてありがとうございます。なんかこう改めてその奈良の良さとかいうものを改めて触れさせていただきました。ありがとうございました。
いにしえの道を聞いても唱えても、我が行いにせずば飼いなし。
岡本明夫の道歌入門。
物事は実践せんと何にもならんってことですな。理屈でいくら知っててもそれを行いに出さんと何にもならん。前にね、論語の研究してる団体が合宿しはってね、で夜に酒飲んで大暴れして襖破ったっちもあってね何のために論語読んどんねや、うん、論語読みの論語知らずでこのことやなと思ったことがあるんですわ、
はい、
だからいいものっちゅう、いいことやいいものはすぐ実践するっちゅうのは身につけて、体から出てくる頭でだけ考えてないっていうことが大事やっちゅう歌でしょうね。
はい、はい、この番組を本当に携わらせていただいて、改めてこの道歌がすごく心に染める、そんな気がしました。岡本先生、心に染みる道歌をありがとうございました。
ほんまに染みてますか。
染みました。
いにしえの道を聞いても唱えても、我が行いにせずば飼いなし。